恵みをいただく御言葉は、伝道者の書12章1節から8節です。伝道者の書12章1節から8節。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、太陽と光、月と星が暗くなり、雨の後にまた雨雲が覆う前に、その日には家を守る者は震え、力のある男たちは身をかがめ、粉引き女たちは少なくなって仕事をやめ、窓から眺めている女の目は暗くなる。通りの扉は閉ざされ、ウスを引く音も低くなり、人は鳥の声に起き上がり、歌を歌う娘たちは皆うなだれる。彼らはまた高いところを恐れ、道で怯える。アーモンドの花は咲き、イナゴはのろのろ歩き、風鳥木は花を開く。だが人は永遠の家へと歩いて行き、嘆く者たちが通りを歩き回る。こうしてついに銀の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ、水亀は泉の傍らで砕かれ、滑車が井戸のそばで壊される。塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に変える。空の空、伝道者は言う、すべては空。一言お祈りいたします。誠に霊は人のうちにあり、その霊は全能者の息吹であり、全能者の息吹は天地を作られた主から来ました。私たちがこの主を覚えない人生はいかに虚しいことでしょうか。全能者の息吹が宿っているにもかかわらず、ソロモンは世の移しようの喜び楽しみに明け暮れ、ついに全能者を忘れ、全能者の意味嫌われることを行い、そして行くべきところへと下っていきました。幾多の人々がこの人生の歩みをしております。ある人々の歩みは天の決して耐えることのない永遠の栄光の御国へ、その大きな喜びと楽しみのもとに、その宴会の中に入っていきますが、ある人たちは断られ、ある人たちはそれすら知らず、この歩みのようにやがては目がかすみ、手が震え、やがては扉は閉ざされ、歌うたいたちはいなくなり、そして永遠の家へと歩いていきます。私たちがどの永遠の家に歩いていくか、主よ、今日あなたが教えてください。良い方の永遠の家に入る私たちでありますように。誰一人として永遠のゲヘナ、絶え間ない苦しみの中に投げ込まれるということがありませんように。命と死、祝福と呪い、それがいつも私たちの目の前に示されております。誰一人死を選ぶことがありませんように。 主よ、今日あなたが示してください。この語るしもべのこの唇を清めて整えてください。また聞く一人一人の耳を清めて整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この伝道者の書はですね、非常に仏教的な、書ですね。空の空、すべては空、すべては虚しい、移しようのこの世の諸々の営み、それはすべて虚しいと。聖霊を知らず神様を知らない仏教徒はですね、この言葉は本当にそうだって実に納得して、そしてこれをですね、その心情の中に記しているんですけども、しかし私たちはですね、全能者を知っています。全能者の息吹、その霊が私たちを動かして、そして私たちに永遠を覚えさせ、また世の中の一つしか知らない霊を受けております。その霊に従って私たちは神様がおられることを知り、神様がいつも共にいて私たちを永遠へと導いてくださることを私たちは知っております。この伝道者の書、別名コヘレトの言葉ですけれども、これを記したのは人類の中で最も栄えた王、ソロモン王が記しました。彼は世の中のあらゆる知恵知識に通じており、世の中のあらゆる富をかき集め、あらゆる快楽、あらゆる享楽を味わい尽くしたものですけれども、しかし結局彼がたどり着くのはですね、全てのことは虚しいと、空の空である。神様から離れた人の価値観はこのようなものです。ソロモン王は神様から離れました。神様からあんなに幸いと祝福をいただいて、あんなに長い間ですね、本当に神様からいただいた恵みを享受し、幸いを享受し、また平和を享受していたんですけども、しかし彼はその全能者なる主を忘れて別の神々を拝み始めました。でそれでその結果彼が行き着いた言葉がこの空の空です。彼はですね、一節で言っております。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう。皆さん、作られたものであることを自覚ありますか？自分はどこから来たのか思っている方も、それすら思わずに一生終える方も結構いるんですけども、皆さんは作られたものです。皆さんを作ったお方がいるんです。全能者なる主です。イエス・キリストの父なる神様が皆さんの鼻に息吹を、全能者の霊を吹き込み、そして皆さんは生きる魂となって、その体、土くれに過ぎないこの体ですけども、しかしそれでも動いて考え行動し、喜び泣き恋をし、子供を産み、そういう営みをしております。土くれに過ぎない体ではあるんですが、しかし全能者の息吹が宿っているから、そのようないろいろな営みをすることができるわけです。ソロモンは言います。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。そうでないと何の喜びもない日が来ます。もう一度2節からのところをお読みしますけれども、太陽と光、月と星が暗くなり、雨の後にまた雨雲が覆う前に、その日には家を守る者は震え、力のある男たちは身をかがめ、粉引き女たちは少なくなって仕事を辞め、窓から眺めている女の目は暗くなる。 要するに目は暗くなります。目は霞んでいきます。太陽と光、月星が暗くなる、イサクも晩年は目が暗くなりました。目が衰えて、そして、その暗闇の中を、歩みました。4節から、通りの扉が閉ざされ、嘘を引く音も低くなり、人は鳥の声に起き上がり、歌を歌う娘たちは皆うなだれる。彼らはまた高いところを恐れ、道で怯える。アーモンドの花は咲き、イナゴはノロノロ歩き、風鳥木は花を開く。だが人は永遠の家へと歩いて行き、嘆く者たちが通りを歩き回る。人はですね、このようにやがて老いて行きます。物事は移ろい、古びて行きます。そして人は永遠の家へと歩いて行き、そして生きている人たちはその人が死んだことを嘆いて、それを、担いで歩き回ります。誠に虚しいものです。神様を恐れる人生は誠に虚しいものです。創造者を、だから創造者を若い日のうちに覚えておきなさい、言っております。13節で、13節と14節もお読みします。結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。神は善であれ悪であれ、すべての隠れたことについて、すべての技を裁かれるからだ。アーメン。結局皆さんにとってのすべてのすべては神様を恐れることです。全能者を覚えること、若いうちに、今あるうちに創造者を覚えることです。皆さんにはですね、福音の言葉が託されております。今日本当はですね、エペソビトへの手紙の1章の方からメッセージしようとしたんですけども、しかしなぜかですね、その河合さんが最初お祈りしている中で、この伝道者の章の方になんか思いが行きまして、とにかく人が有限であるということを、期限があるということ、何かとてもですね、そのことを今ここでメッセージしなくてはならないような、なんかそういう感じがしましてですね、まあ、ここを開いたわけですけども、期限があるんです。皆さんの人生には、皆さんの恵みの期間も期限付きです。そして何も喜びもないと言われる日がやがて来るんです。もし全能者を覚えないまま歩むと、全能者をですね覚えつつ歩んでいるのであれば、たとえ人生の終わりの時に至っても、その時は主がですね喜び迎えてくださり、あのステパノは主を 見つつ天に迎え入れられました。大勢の人々が殺意に燃えて石を投げつけている最中なんですけども、しかしステパノは大きな喜びのもとに、その殺意に燃えている人々を取りなしながら、そして天に上げられていきました。そういうことがあるんです。天と地を作られた主の御霊によって歩むのであればですね、皆さんは幸いを得るんですけども、しかしそうでない人生は全てが虚しい空の空です。ただ膨大な毎日を日々、この肉体の命を保つために、朝起きては働いて食べて、そして飲み食いしてまた眠る、そういう日々をただ膨大と漫然と送るだけなんですね。私たちはどういう者たちであるか、エペソ書の一章の方を開きたいと思います。皆さんもともとですね、 どういうアイデンティティを持つべきか、それがエペソ書1章に記されています。エペソの1章の3節から11節まで、エペソ人への手紙の1章3節からお読みします。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。アーメン。私たちはどういう者たちか。世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとあらかじめ定められていたんですね。選ばれていたんです。世界のもといの置かれる前から。それはただ私たちはですね、イエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられた。だから今私たちは神様を知る者としてですね、ここにいるわけですけれども、続いて11節もお読みします。私たちは彼にあって御国を受け継ぐ者ともなったのです。私たちは御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従ってこのようにあらかじめ定められていたのです。アーメン、ね、キリスト者たる者は皆あらかじめ定められていた、選ばれていたんですね。じゃあ私たちはあらかじめもう救いに定められていたから、じゃあもうやりたい放題やっていいのか、ね、銀行強盗しても許される、親殺ししても許される、ね、そういうことなのかというとそうではないんですね。確かに私たちはあらかじめ主に選ばれておりました。御国を受け継ぐようにと、祝福を受け継ぐようにと定められ選ばれていたんですが、しかし選びの民といえども御国に入れない者はいるということ、これはですねもう皆さん出エジプト記を新命記を読めば分かることです。だってイスラエルは選びの民ですね。みんなアブラハムの子孫です。神様はアブラハムの子孫にこの良き約束の地を与えるとね定められました。かといってアブラハムから生まれた子孫全員が全員その約束の地に入れたかというとそうじゃなかったですね。選びの民といえども約束の御国に入れないということが起こるんです。それは不信仰によってです。信じなければその約束の地に入ることはできないんです。ソロモンだってアブラハムの子孫でした。この伝道者の書を記した。でも彼は全てが虚しいという方向に行ってしまいました。死を捨てたからです。衰えあらゆる機能が低下し、そしてやがて死んでいく、ただそれだけの話です。しかし私たちキリスト者はですね、本当に選ばれていたということを本当にそれを知って感謝してそれを喜んで受け止めるのであれば、皆さんも幸いを得ます。神様は皆さん一人一人にですね、本当にユニークな人生設計をしておられます。神様からこちらに行けと言われればそちらに行くべきなんです。来いと言われれば来るべきなんです。でもそれをですね、手をこまねいて受け取らなかった人たち、彼らは荒野で滅んでいきました。 約束の地にですね、まあ、実は1年ちょっとで入れるチャンスはあったんですよ、あのイスラエルの人たちは。ところがその1年ちょっとの時、そのいよいよ卒業試験という段になってですね、イスラエルの民はちょっとこれから行こうとしているところをね、その石膏を使わせてどういうところか探らせようじゃないかということで、12人の石膏を使わせて探らせたことがありました。でそこからですね、ある人たちは報告を持ち帰ったんですけども、それがですね、民数記の13章ですね、民数記13章27節からお読みします。彼らはモーセに告げて言った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこにはまことに乳と蜜が流れています。そしてこれがその果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアモレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。この民数記13章の27節からのところですと、ここ12人が12人この報告を持ち帰ったんですね。そこは誠に乳と蜜が流れている土地で良い土地だった。そしてこれがその果物ですと言ってですね、大人2人がかりで担いできたブドウをみんなに見せました、ね、きっとどよめきが上がったかと思います。こんなにも素晴らしい土地だ。でしかしがあります。しかしそこは、そこの民は力強い、町々は城壁に囲まれていて非常に大きい、ね、攻め入るのにはちょっと、かなり難儀する町で、しかもそこにアナクの子孫を見た。もう2メートルを超す巨人たちの、そういう、人たちが住んでいるところで、アマレク人やエブス人、エモリ人、カナン人が住んでいる。で彼らは弱肉強食の世界で生きていて、戦いに長けている者たちだ、そういう報告を、彼らは持ち帰ったんですね。でここからですね、12人の石膏の意見は真っ二つに分かれます。それも正反対の評価をですね、モーセに言うんです。まずカレブがその時立ち上がっています。その時カレブはモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない、あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分たちがイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。ね、真っ二つに意見が割れました。正反対の評価です。カレブはですね、ぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができると評価しました。ところが他の10人はですね、私たちは攻め登れないと言いました。その攻め登れない理由、それはあの民は私たちより強いからだというのがその理由です。確かにですね、カレブもそう思ったでしょう。あの民は私たちより強い。でもカレブはですね、ぜひとも登っていこう、必ずそこを占領できると評価しました。一体この評価の違い何なんでしょうね。カレブ不思議な評価します。あの民は自分たちより強い、城壁が高くそびえている、背も高い力強い敵を相手にしてどうして勝利ができるのか、なんでですか。 皆さんご存知ですね。私たちのうちにいますお方が、あの者どもよりも強いからです。皆さんのうちにいますお方は全能なる主、永遠を持っておられる。皆さんに永遠の命を与えられる主、力強い方だから、だからカレブは、私たちのうちにいます方が、あの者どもと戦えば、あの者どもはもう簡単に蹴散らされる、そう判断したから、カレブはぜひとも登っていこう、あそこはとても良い地だ、私たちにはそれができると言いましたが、しかしこの10人は、私たちにはそれができない、あの民は私たちよりも強いからとですね、自分と相手を比較しました。神様をもう全くもって忘れてる、ね、それまで導いてくださった神様を全くもって忘れてる。皆さんは今まで皆さんを導いてくださった神様を全くもって忘れたりしていないでしょうか。神様は皆さんを勝利者としてくださいました。一日一日皆さんは命なる主によって命へと作り変えられておりますね。その主を皆さんは忘れていないでしょうか。主は力強いお方です。主は誠実なるお方です。でもこの10人の人たちは、私たちはそれはできない、ね、せっかくもう与えられている祝福であるのに、しかし彼らですね、さらに自分たちの意見を通すためにですね、その地を悪く言いふらしました、ね、カネさんがもう400年以上前からアブラハムに約束されたこの良き地、イスラエルのために継がせようと、ね、しておられる土地、そこをもう目前にしているのに、でも彼らはですね、自分たちの意見を貫き通したがゆえに、御言葉を曲げてその地を悪く言いふらし、そしてね、ネフィリム人なんていないのに、ネフィリム人がいたとか、まあ、そういう嘘を、ね、言って、それで人々の気をくじきました。荒野での40年、荒野でいらぬ放浪、長きにわたる放浪、その原因はここにあります。約束されている地、皆さんに、ね、計画されている将来と希望の計画、それをですね、全くもって信じないこと、期待しないこと、むしろ悪く言いふらすこと、これが荒野での放浪のもとです。この10人の石膏、悪く言いふらした者たちは疫病で死にました、ね、14章の36節37節モーセが蚊の血を探らせるために使わせたもので、帰ってきてその地について悪く言いふらし、全回収をモーセにつぶやかせた者たちも、こうしてその地をひどく悪く言いふらした者たちは、主の前に疫病で死んだ。死ぬんです。死ぬということがあるんです。主の御前に心固くないですね、もう主の備えられた祝福を、それをあくまで私たちは受け取らない、あの地はむしろ悪い地だ、そういうふうに言いふらす者たちは死にました。で、実際ですね、イスラエルの民の中でもそういうふうに悪く言いふらした者たち、不信仰を貫き通して、ね、もう祝福が目の前にあるにもかかわらず、それを受け取らない人には死が待っているという、この瞬間なことはですね、あるんです。アビガイルの夫ナバルもね、かたくなに、なんかダビデに対する、そのダビデからいかによくしてもらったか、それをですねバカにして、もうそれでそのようなかたくな自己中心を求め続けて、そして王様のような宴会をしている最中にですね、まあ、その、まあ、酔っ払って、でアビガイルがその翌朝ですね、そのナバルに、ダビデが実は来てこういうことをした、あなたは実は命が危なかったのにでも助かった、そのことを聞いた途端にナバルは石のように固くなって、でそれで10日後に死んでしまいました。主の御心からに逆らい続けると死ぬという記事は、ね、もうあの一昨日までの蒼天であり民数記を見てきましたけども、民数記で何度もありましたね。キブロテハタアワにおいては、あの肉が食いたい、それをつぶやき通した民は、 口の中に肉が残ってるうちに死にました。コラたち、彼らはモーセに反逆したして、でそれで自分たちの意見を通そうとしたら、もう尋常でない死に方をしましたね。地面がパックリ分けて、その穴に生きたまま読みに下りました。サウル王もですね、もう固くなさをし続けて、もう長い間ダビデを追い回して、で不従順をし続けた結果、ね、自らその槍の上に飛び降りて、でそれで死のうとしたんですけど、それでも死にきれず、サウル王が滅ぼし尽くさなかったアマレク人によってとどめを刺されて死にました。死ぬということがあるんです、不従順を続けていると。これは本当に旧約のこの記事はですね、現代を生きる私たちへの警告です。皆さんには主からあらかじめ選びがあります。神の子としての選びです。世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選ばれて、これがあなたの受け継ぐべき幸いだよ、これがあなたの受け継ぐべき祝福だよ。神様はですね、皆さんにその良き地を取ってほしいんです。それを神様が差し出して、それをですね、あとは皆さんが手を伸ばして、信仰を持って手を伸ばして、それを握って、それをゲットしてほしいんです。でも信仰を持って手を伸ばさず、ね、怠け者はご馳走が目の前にあっても、そのさらに手を持っていこうとしないと、あります通り怠け者になってはならないんです。祝福が目の前に置かれたのであれば、それは手を伸ばしてそれを受け取るべきなんです。もう何も喜びがない、そのような日は来る前に、皆さんは信仰を持って手を伸ばし、主が用意しておられた祝福、世界のもとに置かれる前から用意しておられた祝福、それをぜひとも受け取ってください。そして幸いを得てください。何の喜びもない、そのような年月が近づく前に、太陽と月星が暗くなる前に、扉が閉ざされる前に、銀の紐が砕かれる前に、皆さんは全能者なる主を覚えてください。若い日に創造者を覚えてください。若くないと自覚しているとしても、それでも今主をですね覚えるのであれば、何にも間に合わないということはありません。どうか皆さんはこの全能者が用意してくださった幸い祝福、それをが差し伸べられているとき、それを受け取ってください。どうか皆さんのその人生の最後は主に向かって祈る時が与えられて、そして幸いと祝福のうちに天に上げられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちに計り与えられている命はあなたが計っておられます。私たちは幸いと祝福、それに対する死と呪い、その二つの道がいつも目の前にあります。死は私たちにこちらの道を行きなさい、この祝福を受け取りなさいと、いつでも道を示しておられます。それを受け取って幸いを得る私たちでありますように。イスラエルのこの十人の石膏は、主が用意されたその祝福の約束、400年以上前から計画しておられた幸いを、それを受け取ることを拒否したどころか、それを悪く言いふらし、それで疫病にかかって死にました。主よ、私たちはそのようなことになることがありませんように。幸いが目の前に差し出されたのであれば、それをしっかりと掴んで幸いを得る私たちであり、そして誰一人としてこれを聞いている 一人一人のうちそのような幸いを得られず滅んでいくというものが一人もいないように、主よ、あなたに願います。どうか私たちのこの人生の歩みを幸いと祝福で満たしてくださいますように、いつでもあなたの差し出された祝福をつかみながら、世の始まる以前からキリストのうちに選ばれたこの幸いの人生を、また永遠の命を受け取る私たちでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。